シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、てるこです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。久しぶりです。
3、4回目くらいですか。
そうですね、多分。はい、
はい、
全然慣れなくて、相変わらずドキドキしてるんですけど。
まあ、大丈夫です
、はい。適当にやっていただいて大丈夫です。
はい。
はい。
で、今日は、アンのことをやるんですけど、
はい。
この配信の前に、もうすでに、東京支部の配信で、はい。ロンペさんたちが、
うん。
丸井さんとかロンペさんが、もうすでに、配信してて、
はい。
別撮りになるんですけど、
はい。
はい。
はい、やります。まあ、全然関係性知らない人からしたら、仲悪いのかなって思うかもしれないですけど、別に全然そんなことなくて、はい。まあ、お互い何をやるか全然知らないんですよ、
ね。そうですね。
だから、配信されたものを見て、ああ、やったんだみたいな、
は
い、
切
るみたいな。
そうそうそう、先を越されたっていうね、感じですけど、はい。
だから、これを聞いた方、まあ、聞いてない人でもあれですけど、東京支部の本編の方も聞いてほしいなと思いますね。
そうですね。
はい。はい。
はい。合わせてお願いします。
うん、ちょ
っと内
容、
はい、私もまだ聞いてないので。
そうですね。
でも、4人の方ともみんな、入り監督のメールが、うん、メールマガジンの読者さんであり、すごいファンの方なので。
うん、はい、そうですよね。
はい。
そうですね。ペルゴさんも、そのメールマガジンに入られてるんですよね。
はい、はい、そうです。私もそうです。はい。
で、公開が6月7日で、日本映画で、はい、113ですね。
はい。
で、監督が入江優さん。脚本も同じですね。で、まあ、映画 .com の説明を読むと、SR 埼玉のラッパー、AI 崩壊の入江優が監督脚本を手掛け、ある少女の人生を綴った2020年6月の新聞記事に着想を得て取り上げた人間ドラマということです。
うん。
では、てるこさんからお願いします。
はい。私は、入江監督のそのメールマガジンの読者であり、
はい、
すごいファンというか、応援し、すごく応援している、勝手にですよ。
うん、
勝手に応援しているので、
はい、
でもそもそもは、私、その入江監督との出会いというのは、
はい、
私、亀梨くんのファンなので。
ああ、そうかそうか。
亀梨くんのジョーカーゲームという映画を、その頃はまだ入江監督も、それぐらいの規模の映画とか、まあ、初めての感じで、撮られてて、それで、私はその頃は映画は1年に1本か2本か3本ぐらいしか見ない人だったんですよ。
日本人の平均的な感じですよね。
しかも、その行くときはお友達と行くみたいな感じで、一人で映画を見るとかも考えられない人だったんです。それが、その、入江監督がメールマガジン、有料のメールマガジンをされていて、その、ジョーカーゲームのことをいっぱい書いておられて、亀梨君のことも書いておられるというのを、ファンから、ファンの当時はツイッターで、で知って、
うん、
それで、そのメールマガジンを読み始めたのがきっかけで、
うん
うん、それから、どんどん、その、メールマガジンの仲間の方たちとも知り合いになって、
はい、
その映画もたくさん見る、たくさんって、まあ、まだまだ皆さんに比べたら少ないんですけど、
うん、
見るようになったという、とても、その、新しい世界を開かせてくれたきっかけになる、その、監督さんであり、だから、ジョーカーゲーム以降は全部劇場で見ていると思うし、
お
その、イベントとかもよく、今回はなかったんですけど、大体公開されたらイベントがあるので、
うん、
それも参加したり、参加できなくても、その、リモートというか、配信で、で、必ず応援する感じで、好きな監督なんですけど。うん
う
ん、
今回、その、イベントがなかったのは、理由言われてるんですか、なんか、なんでかっていう。
なんか、 たま、もう、会場が取れなかったみたいです
。ああ、うん、そういうことですね。
うん、うん、うん。で、まあ、監督自身もお忙しかったと思うんですし、まだ、待機作もね、あの次もあります。ああ、
2025年1月17日かあります、
はい。はい。そういう、対策が控えてるし、うん、まあか、まあ、そういう感じでできなかった。と推察してるんですけど、はい、まあ、メールマガジンにも、うん、私の、うん、自分のミスです、みたいな感じで書かれてますけど、
うん。
で、それで、今作に関しては、とても、その公開前から、まあ、そんなたくさん情報はなかったんですけど、
はい、
その実在の人物を撮るということで、
うん、
すごい期待してみたんですけど、いや想像以上に素晴らしいし、
うん、
暗いし、
うん、
なんとも言えない気持ちになる映画だったんですけど、
うん、
私がとても大好きな映画で、
うん、
それで今までの監督の作品とやっぱりだいぶ違っていて、
うん、
何が違うんだろうといろいろ考えたんですけど、何よりもやっぱりすごいその、実在の人物っていうことをすごく考えて、
うん、
なんか、今までとは、の方法論を全部やめて、やっておられるっていうこともすごく大きいと思うし、
うん、
なんか、あまりリハーサルとか、その、されない感じだったのが、今回はそういうエチュードとか、リハーサルとか、うん、そういうのをいろいろ重ねたり、その取材も、うん、取材は前からたくさんされてたと思うんですけど、うん、
はい、
取材もすごくされたみたいで、
うん、
その、とにかく取材の方の生きることを、どういうふうに生きて、どういうふうになったかっていうことを、
うん、
丁寧に書かれたって、描かれたっていうのと、そのスタッフ、うん、もうちょっと今までとは変わって、まあ、そんな固定のスタッフがおられるわけではないみたいですけど、やっぱり今回は、プラン75のカメラの方とか、
うん、
そういう方が入られて、だいぶそこも変わったかなと思って、
うん、
そこがやっぱり違うのかなと思ったんですけど、うん、
はい、
そして何よりも、主役の河合さんが、すごい、もう、
うん、
そのものとしか思えないように、
うんうんうん、
もう生きてるっていう感じのね、
うん、
映画。
素晴らしかったですね。
素晴らしかったですよね。
うん、
だから、まあ、それはいろいろ、まあ、おどけさんもお好きだと思うし、
はい、
後で語ってくださると思うんですけど、
うん、
私、たまたま、この間、僕らの時代という日曜日の朝の、
はいはい、定談するやつですね。
そうです。定談があって、それが河合さんだったんですよ。河合さんと三上愛さんって、今たまたま亀梨さんとワウワウでドラマやってる子と、はい、で、もう一人若い、なんだっけ、男性の、ちょっと私、そんな方あんまり全然知らないんですけど、若い男性、はい、俳優さんで、その三人がすごく仲良しで、それで、その、いろいろ、僕らの時代に出られて嬉しかったねって、前、出たいねって言ってたね、その頃ちょうど、優美が、アンのことが終わったばっかりで、もうズタボロだったよねって言われてて、ああ、やっぱりそういう、そこまで頑張って、
入り込んでますね、
っていう、それがもう生で伝わってくるような話だったんですよ。で、まあ、たまたまなんですけど、その、三上さんと、
青木さん。
青木さん
ですか、青木ゆずさん。
はい、はい、
はい。で、その、女性二人は、大学が同じで、日芸なんですね。で、入江監督と、そのメールマガジンの仲間も、日芸なんです。まあ、あんま確認とかもしれないけど。それで、うん、あ、まあ、その、河合さんの演技も素晴らしかったし、それで、今回特に、印象的だったのは、 アンが部屋に入ってくるとすぐカーテンを開けたり窓を開けたりするシーンがあって、そこの光とかが素晴らしくて、で、なんか常に息苦しい生活をしているから窓を開けたくなるのか、まあ単純にそのかなり荒れた実家をが辛くて、窓を開けたくなるのかわかんないんですけど、そのシーンが何回もあって、それが最後の、窓を開けて出て行っちゃったみたいなシーンにつながるのではないかと思
って。
だから、あれはもう、その、出て行っちゃったんだっていうか、空に行っちゃったってい
う。
見えるようなシーンでしたね。
そうですね。死んだっていうことだけじゃなくて、解放という意味でもある
ってい
う。
それと、特に印象的だったのは、ほとんど実話なんだけど、そのフィクションがあって、そのシェルターにいた隣の人に赤ちゃんを預かるように頼まれたっていうのは完全なフィクションだったみたいな。けど、そこの彼女がすごく素敵で、なんかその、きちんと、その頼まれて、最初は嫌々だったっていうか、友達ばっかりだったと思うんだけど、全然その、なんていうか、自分自身から一生懸命慈しんで、いろんな世話をしてるように、だんだん見えてくるんですよね。それで彼女もその時点ですごい自分自身もすごい救われてたと思うんですけど、結局そんな最初ラストを迎えてしまったのがすごい切なくて、あと、まあ、河合若葉さんが素晴らしかったとかいうのもあるんですけど、あの二人の関係も、入江監督は、娘とね、母親の関係が全然わかんなくて、なんか二人でエチュードをやっていただいて、そこからだんだん掴んでいったというか、すごくこう、コミュニケーションを役者ともスタッフともすごく取ってた、映画だったみたいで、そのカメラマンの方の提案で、ここのシーンを撮るとかいうことも結構やられていたようなので、今までとはやっぱりちょっと違う方法論だったようなんです。はい、とりあえずこんな感じで。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕は同じ可愛いだっていうことに今気づきました。字が違うからなんか。
そうですね。
確かにね、親子としてもそう
なるほど。
なりうるから。はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕は、この作品とても良かったなという感想ですね。
はい。
で、入江監督の作品は、まあ一番の、おそらく、代表作である、SR 埼玉のラッパーはちょっと僕見てないんですけども。
うん。
ビジランテ、ギャングース、AI 崩壊、シュシュシュの子。まあ、このあたりを見てるんですけども。
はい。
まあ、この中で僕は一番今回の作品良かったなっていうふうに思いました。で、まあ、そうですね。大きく二つ良かったなって思うとこ挙げていきたいと思うんですけど。
はい。
まあ、まずは演技ですね。で、先ほどども、テルコさん、触れていただいたんですけど、まあ、僕は河合優実俳優として好きなんですけども、まあ、この作品の中での彼女の変化ですよね。アンの変化というのがとても、しっかり表現されていたなというふうに思いました。で、まあ、当然髪型とか服装とかは変化していくわけですけど、まあ、最初その売春をやってた頃から、まあ、薬をやめて更生していくっていう途中ですけども、まあ見た目だけじゃなくてやっぱ表情が変わっていく様が僕はすごく良かったなというふうに思いましたね。この辺はやっぱり役者さんすごいなっていう感じしましたし、で、先ほどテルコさんも少し触れられましたけど、その、特に後半、まあ赤ん坊の面倒を見るっていうような風になっていくわけですけど、まあその前にもその、介護施設で働き出すっていうところありましたけど、 もう、その、シェルターというか、その、サルベージという名前の、何でしたっけ、あれは団体ですよね。
うん、
タタラがやってたところですけど、
うん
う
ん、
そこに行くまでは本当に自分のことだけで精一杯というか、そういう感じだったんですけど、終盤には他人のために何かできるっていうところまでなっていって、そこはやっぱりすごい変化だと、まあ、お話として良かったなと思いますし、あとは細かいところで言うと、そのタタラに言われたっていうのもあるんですけど、毎日日記をつけるっていうのはね、ありましたね。しかも、自分の稼いだお金で、ノートとペンとか買って、ちょっと万引きしようかなっていうね、思っているシーンがあったんですけど、それをちょっとね、踏みとどまって、ちゃんと真っ当に生きていくというかね、そういう辺の演出もすごく良かったですし、まあそれが最終的に最後のそのノートに丸をつけれなくなっていくっていうね、風で、まあそういう、後々にも聞いてくるわけですけど、その辺もすごい良かったですし、
可愛いノート、可愛い。
そうなんですよね。
スポットがついてるのが、うん、すごく良かった。
うん、まあ、うん、一般的なね、10代の、まあ、あれかな、20代ぐらいにもなってるのかな、の、まあ女性っていうね、感じの、風に、ちゃんと見えてくるっていうところですよね。はい、うん。で、まあ、あとはその、一番僕が印象に残っているシーンとしては、まあ、すごく辛いシーンなんですけど、母親に、その、自分が面倒を見ていた赤ん坊を、まあ、児童相談所に、預けたというかね、っていうことを、いなくなってから聞かされた時の、まあ、アンの表情ですよね。で、そこから、まあ、想像される、まあ、彼女の気持ちみたいなものを、あのシーンがすごく印象的で、まずは、その、一つは、まあ、彼女の頭の中に、そういうことがあったかわからないんですけど、まあ、児童相談所に頼ればよかったんだっていうことに、もしかしたら考えが及んでなかったっていうことが一つあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういう状況じゃなかったのかどうかわからないんですけど、まあ、自分が、まあ、学校に行ってなかったとかね、そういうこともあるかもしれないですけど、まあ、そういう、まあ、そうだったのかというかね、ちょっとハッとしたような表情と、もう一つは、自分が、子供の頃、まあ、その児童相談所に保護されるぐらいの年齢の時に、おそらく母親は、まあ、売春とかで稼がせるために、多分児童相談所とかには相談してないというふうに考えられるんですけど、まあ、彼女からしてみれば、アンからしてみれば、児童相談所に相談して欲しかったみたいなね、境遇だったと思うんですけど、まあ、そのことに対する母親への怒りみたいなものが、まあ、あそこですごい表現されてるかなと思ったんですけど、まあ、それからまあ、包丁をね、取ってっていう風だったんですけど、まあ、あそこの絶妙な表情の演技がすごく良かったなという風に僕は思いましたね。あとはそれ以外の方というと、やっぱり佐藤二朗の演技ですよね。まあ、これも、また今まで見たキャラクターとは違うキャラクターですごく良かったですね。まあ、だから、それまでどうしてもこう、面白い人の役が多かったところあるんですけど、まあ最近はそうでもない役も結構、まあ全部を僕も見てるわけじゃないんですけど、そういう役もちゃんとやられてて、やっぱり彼は演技上手いなっていうふうに改めて僕は思ったところがありますね。
うん。
あとは、まあ演技っていう感じではないんですけど、その稲垣吾郎に、カラオケをさせるっていうのも、なかなか、監督ね。
下手くそに歌ってました。
そう。あれも面白いですよね。絶妙な、うまさというかね、下手さというかね。うん、まあ、曲のチョイスも、僕の好きな曲で、なかなか良かったですけど。はい、それから、もう一点としては、良かった点としては、やっぱり監督の意気込みもあったと思うんですけど、まあ、コロナ禍をしっかり描いた作品だなっていうところですよね。で、特にその支援の網から漏れてしまったような人たちですよね。
ね、
うん、公的な支援を受けられなかった。特に、コロナ禍になってからより受けづらくなったみたいな人たちの、まあ、実話にね、基づいてるってこともあるんですけど、そういう話になっていて、で、まあ、それを、そういうことあったなっていうかね、そんなこときっとあっただろうなって思わせるような、例えば生活保護の申請に行った 時のシーンとか、まあそれコロナ禍はちょっと関係ないですけど、
うん、
あとはまあ、最低賃金以下で働かされていた職場とかね。で、その後職場変わって、また介護施設行くんですけど、コロナ禍になって、その、職員を減らさないといけないっていうことで、まあ、非正規の人から切られていくみたいなね、自宅で待機みたいなね、風になってしまうとか、で、学校も、あれも僕はよく覚えてますけど、突然の休校措置みたいなね、ありましたけど、あれも本当に罪重いなっていうふうに改めて思いましたけど、で、学校もせっかく行ってたけど、行けなくなって、お休みになってしまって、みたいなところとか、まあ、いろんなことが重なって、結局彼女は自殺してしまうわけですけど、まあ、そういうのが、いろいろ重なって、頼りにしてた人たちとの、まあ、連絡とかね、縁とかそういうものが切れてしまってっていう感じですよね。で、まあ、もう一つ、大きな問題というか事件として描かれてるのは、その、タタラがやっていた、構成のためのグループみたいなね、
うん、
が、まあ、彼が、まあ、犯罪を、まあ、施設に来てた人に、と、性的な関係を持つというか、まあ、立場を利用して、強要したみたいなことが、明るみに出て、まあ、そこが閉鎖されるっていうのことが、描かれてましたけど、
うん、
まあ、よくある話だと思うんですけど、ああいうのって、まあ、支援者と支援される側の人とか、
うん、
もっと一般的に医者と患者だったりとか、まあ、生徒と教師とかね、そういうのもあると思うんですけど、うん、そういう立場を利用した、まあ、性的な関係を持ったりとかね、共有するっていう話ですよね。で、今回の描かれてる内容で言うと、まあ、音声がね、録音されたのが残ってましたんで、
うん、
まあ、あれ完全にアウトですけど、
うん、
まあでも、あれがない、なかったら、それまで僕らが彼を見てた感じだと、一見そういう人にはやっぱり見えないというところで描かれてたと思うんですけど、ちょっとそこは悪そうだなっていうふうには思いましたけど。
うん。
だから、その辺がすごくリアルで、僕はすごく複雑な気持ちになりましたね。
うん。
というのも、彼がやってることはやっぱり、ある意味で、そういう、公的なね、支援の網から抜け落ちてしまった人をやっぱり助けるというかね、支援するっていうことで、まあ、彼のような人がいなかったらやっぱり救われなかったっていうことはあると思うんで、
うん。
まあでもやっぱり公的なものじゃないんで、介入する、他にね、介入する人がいないんで、ああいったことも起こり得るし、難しい問題というか、なんかすごい複雑な気持ちになりましたけれども、うん。というところもしっかり、描かれてたかなというふうに思いました。
うん。
で、あとはまあ、ちょっと気になった点もあったんですけど、そうですね。まず、女性が、アンが住んでたアパートの隣に住んでた女性が、まあ、ね、自分のね、赤ん坊を急に押し付けていなくなるわけですけど、で、後々彼女がその、多分児童相談所か警察かな。の人と面談して話をしているシーンがありましたけど、多分彼女はアンが死んでしまったってことをね聞かされてたシーンだと思うんですけど、
はい、
で僕が気になったのはその押し付けていったその母親が彼女のおかげつまりアンのおかげみたいなことを言ってたんですよね。
うん、
うん、でまあ、なんか確かにそうなんですけどその僕はその見てた時に彼女のおかげじゃねえよ。もっと反省しろとかいうふうに思ったんですね。というのも、もちろん、その、赤ん坊を押し付けた彼女にも何らかのね、事情があったんだろうというふうには推測されるんですけど、ただそこのどういう事情があったかっていうのは全く描かれてないので、ただただ、腹が立ったっていうところはちょっとあったんですよね。
うん。
その辺、ちょっとなんか、彼女は最終的に、あんまり反省してるように見えなかったというのがちょっと気になったところがありますね。
うん。
なんか、もちろん彼女だけのせいじゃないんですけど、いきなり赤ん坊を押し付けるって相当じゃないですか。
うん。うん、
しかも、そんな親しくしてた
わけ。そうですよね、多分ね。そういうコロナ禍でね、外出も簡単にできないような状況で、しかも。
うん。
うん、っていうのはなんかすごく、なんか、 まあ、災難というかね、ひどい話だなっていうふうに思いましたけども。
うん。うん、
あとはそうですね、まあ、まあ、ちょっと不自然かなと思ったのは、その、まあ、学校に行けないとか、職場に行けないとか、まあ、校正の機会、こう、交流のね、場がなくなるみたいなことは当然あったんですけど、ただその、何らかの連絡は誰かと取れたんじゃないかなっていうふうには思ったんですよね。
うん、
もちろん、たたらとは、捕まってるんでね、彼は取れないんですけど、例えば稲垣吾郎が演じていた記者と、だったらなんか連絡取れたんじゃないかなとか思ったりとか、むしろその、稲垣吾郎の方から連絡を取るとかね。
うん。
うん、そういう気持ちがあったんだったら、いうことはなかったのかな、みたいな。そこは全く描かれてなかったんで、ちょっとどうだったのかな。うん、だから、やっぱり、救うことができたんじゃないかな、みたいなことをやっぱり思いましたし、ちょっと不自然に思ったことは思ったかなっていうところですかね。
うん。
あとは、まあ、これ本当に、分かったら、テルコさんがもし分かったら教えてほしいんですけども、赤ん坊のおむつを変えるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、赤ちゃんの陰部が映るわけですけど、
はい、
あれは、本当の赤ちゃんなの、本物なのかどうかっていうのは僕結構気になったんですけど、
あれ本物じゃないですか。
ですかね。
はい。
というのは、その、まあ、赤ん坊であれ、やっぱり、そういうのって大丈夫なのかなってちょっと思っちゃって、当然本人の承諾なんて得られるわけないじゃないですか。
うん、
子役だったらまだしもそのね、ある程度ね、年齢いってれば、そういうのってなんか後々問題になったりしないのかなってちょっと、
うん、
うん、思ったりとかして、だったら別に映さなくても、とかもしくはロボット使うとかね、最近はできると思うんですけど、その辺どうなのかなってちょっと、
映したことに関しては、
はい、
その、私もちょっと、思いが及ばなかったんですけど、うん、小さい、赤ちゃんをつく、キャスティングというか、その、に、
はい、
最大の配慮をとって、なんかその、ご機嫌が悪くならないようにというか、
うん、
その、疲れないように、配慮した撮影はすごいされたみたい。
うんうんうん、
ただ、その、映ったことに関しては、うんうんうん、私もよくわからないんで。
そうですよね。だから、もう、本人が大きくなった時に、それを認識した時にどう思うのかな、みたいな、ちょっと。例えば自分がね、はい、赤ん坊の時に知らないけど、映画に出てたってことを後から知ったら、まあ、どうなのかなっていうね。しかもまあ、下半身が出てるっていう状態で、うん。普通にね、ただただ出るんだったら何も問題ないかもしれないんですけど、
うん、
なんか、それは、うん、って思ったっていうところですかね。うん、はい、
うん。
はい。そんなところです。以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕もなんか泣いてるシーンがすごい多かったんで、
うんうんうん、
赤ちゃんが。
はいはいはい。
だそこは結構気になって
。ああ、そうですね。
大丈夫なのかなとは、ちょっと見ながら思いましたけどね。
でも、それは、その、まあ、あの子のお母さんのとも話して、
はいはいはい、
配慮してるんでしょうね。
そこはすごい気を使われてる
という。その辺はね、入江監督しっかりされてると僕も思ってはいるんですけど、うん。うん、本物なのかどうかっていうのは結構気になってしまったところが。
うん。わかんないけど、多分本物だと思う。うん、
泣いてるシーンとか結構出てくるじゃないですか。ない、ね、まあ、お母さんいないからっていう。
う
ね、あれは、だから演技じゃ ないわけですね。多分まあ、そんな演技できる年じゃないし。
うんうん、そうですよね、
うん。あのタイミングでっていうのすごいなかって思いながら見てましたけど、
うん。
逆に泣いてくれなかったりすると思うんですよ、ね。うん、本番始まったら。
難しいでしょうね。
いい感じで、本当になんかお母さんいないみたいな感じで。
そうそうそうそう。ね、あれもすごい良かった。うんもすごいリアリティがね、うん、ありましたよね。
うんうんうん、
はい。じゃあ次僕が話したいんですけど、
はい、
まあ僕も作品としては面白いというか、いい作品だなとは思いました。
うんうん、
で、入江監督についてなんですけど、まあ、僕はまあ昔はアトロク聞いてたので、アトロクというか、
はい、
なんだっけ、タマフルか。
タマフル。はい。
で、その時に、まあ埼玉のラッパーが当たったりして、
うんうんうん、
あ、そういう映画あるんだ、みたいな感じで、 まあ、それで見始めたというか見た感じなんですけど、
うん、
まあ、そうですね。まあ、僕はだから、好きな監督の一人ではあるけど、
うん、
別に、そういうテンションというか、
うん、
だから、他の好きな監督と同じぐらいの監督です。はいはい、まあ、だから、はい、頑張ってほしい。頑張ってほしいって上から見せるんですけど、うん、期待してる人ではあるんですけど、ね、まあ、制作が出たら見に行きたいなと思ってる監督ではあるけど、うん、特別っていう感じじゃない。はい、テンションで話させていただきます。
は
い、
僕も、松さんも、うん、僕も手のメールマガジンは、
まあ、入ってない、
ね。購読してないですっていう感じですね。はい。はい、
でも、ふんべさんとか丸さんとかように、そこに入られてる人と仲いいっていうのはありますね。
うん、そうですね。周りに多いですからね、はい、そういう方ね。
そうですね。で、なので、まあ、率直な意見をちょっといろいろ言いたいんですけど、
うん、
基本的には、だから、めちゃめちゃいい映画だとは思うんですね。
うん。
でも、僕が、まず第一に得た印象は、
うんうん、
またこういう話題、テーマかっていう
のは、
思っちゃって、
うんうん、
ヘルコさんは、
はい、
同意っていうか、してくれると思うんですけど、はい、本、日本の文学で、
はい、
まあ、めっちゃ多いんですよ、虐待もって。
そうですね。
例えば、今年の、本屋大賞10作品のノミネートの中に、
うんうんうん、
ヒーロー家と、
はいはいはい、
水車小屋のネネっていうこの2作は、
うん、
まあ根底に虐待が入ってですね、
うん、
ネグレクトだったりとか、
うん、
あと去年一昨年か、はい、撮った何時星のごとくっていう柳楽優さんのやつが、うん、まあめちゃくちゃ虐待も
そうですし、
まあ映画で言っても、ゆうこの天秤にも出てきました。まあそれこそ、河合さん
出て
きまし
たね。
ね、
はい。
マイブロークンマリコも、まさしくそういう話ですし、
そうですね、
うん。こういう系統、まああと、僕が好きな桐野夏夫さんの、砂に埋もれる犬っていう作品も、まあもうほんと辛い虐待ものなんですよ。だからもう、多分、ほとんどの作品、作家が一回は描いてんじゃないかぐらい、
うん、
あと映画もめちゃくちゃ多いと思います。僕が挙げてないやつでも、まあいっぱい、君はいい子とか、
うんうん、
まあ本当もう挙げ出したらいいキリがないと思うんですけど、
うん、
だから、まあ、僕の中でちょっと縮小見るところは、いや、めちゃくちゃ大事なテーマだと思うんですよ、
ね。はいはい、
うん。でも、なんか、親子の関係性っていうのが常にこういう感じで描かれてるのって何なんだろうなってすごい思っちゃって、うん、いや、もちろんそういう人いる、多いし、日本人の子供の7人に1人は貧困状態とか言われてるから、うん、社会問題ではあると思うんですけどね。でもまあ、ちょっと一面的にも捉えられすぎなんじゃないかっていうふうにも思ってる中、
うん、
だなってちょっと、このジャンルにおいて思ってて、
うん、
だからといってこの作品がダメだって言ってるわけじゃなくて、
うん、
こういう作品もあっていいと思うんですけど、だから MCU 疲れみたいな感じで。
まあね。うん
っていう感じの、まあ、印象ですね。
なるほど。
でもまあ、別に、僕みたいにそういう作品ばっかりに触れてる人ばっかりじゃないと思うんで。
うん。そうですね。
この作品でそういう状態、事実を知るっていうことが、うんうん、人が多くいれば、まあ、それはそれ作品の意味があると思うんで。
うん。
ただ僕の印象と、僕の感想、
ね、
僕の感想はそういう感じっていう。うん。だからといって、この作品を否定してるわけではないと思うんで。うん、
はい。
で、そうだ。で、入江監督の話に戻ると、僕はその、画面のクオリティが毎回、ちゃんとしてる人なので、だから日本の監督だと、ちょっとその、映画のクオリティ自体がそこまでだなって思う人も結構いるじゃないですか。
うん、
でも、いろんなジャンル撮るけど、そのジャンル、うん、それぞれにちゃんとその、クオリティがちゃんと担保してる。自分のオリジナルじゃなくても、原作ありきのものでやったとしても、まあ、ファンもある程度納得する。その原作のファンとかっていう人だったりとか、SF、例えば、なんで AI 崩壊とか、まあ一応 SF だ、じゃないですか。
うん、
でも別に、日本映画にしては、すごくちゃんと作ってるなと思いますし、
うん、
それ職業監督としても、ちゃんとしてる人なんじゃないかなとは思ってるんですけど、
うん、
でもなんか SR サイタムのラッパーとか本作みたいに、
はい。
主人の子もそうだと思うんですけど、オリジナルの作品の方が面白いなって、やっぱ、思ってて。まあ、やっぱ力が入ったり、
うん、
撮り方とかも自分で考えられるかな、かもしれないですけど、
うんはいはい、
だから僕はオリジナル作品を撮ってほしいなとは思うんですけどね。うんうん、なかなかアイデアだったりとか難しいとは思うんですけど、
まあね、 お金だったり。
中心市の子はすごい、コロナ禍で、予算を抑えて、工夫して撮られた映画だし、スタッフを結構学生とか使って、そのスタッフが今本当になんか映画のスタッフになって成長してる人も、少しだと思うんですけど、いらっしゃるみたいで、そういう意味でも、しかもなんかご飯を美味しく食べようっていうんで、温かい食事をね、振る舞ったりとか、いろいろな試みもされてて、すごいなって思ってました。
お僕は結構出身の子が好きなのなんで、で、まあ、本作なんですけど、
はい。
まあ、おおむねだからお二人が話したこと同意なんですけど、
うん。
なんだろうな。まあ、僕が、お二人が話してない点で話すとすると、まずなんか、自殺した理由は何なんだろうなってやっぱみんな考えると思うんですよね。で、僕は、佐藤二朗、タタラが、尋問じゃないな。稲垣吾郎が訪ねてきたときに、薬物やってる人は普通で自殺しないんだよ、みたいな。自殺する前に釣りやりたくなるから、死なないよ、みたいな、で。自分がだから告発されたことが理由じゃないよ、みたいなことを言ってたじゃないですか。
はい、
本来僕あそこ別にあんまりいらないかなと思ったんですね。
なるほど。
でも、多分あれがないと、稲垣吾郎が、告発したことが原因の一つっていうふうに捉えられない。
トリガーになっちゃう。は
い、って思われちゃうかもしれないと思うんですよ。この話の流れからしたら。だからあれを入れたんじゃないかなと思うんですけど、わざわざ。それじゃないと、告発すること自身が悪って捉えられ、
は
ねないから。
そうですね。
でも、僕は告発は絶対必要だなと思うんで、まあそれは被害者がいる、全くいるわけなので、どんだけいいことしてたとしても、それは告発されるだろうって。別に、週刊誌で告発しなくてもいいかもしれないけど、
そう
だと思うんですよね。だから、それを認めないっていう意味であれを、セリフを多分言わせたんだと思うんですけど、でもそれはこっちがちょっと判断したかったっていうところがあって、
なるほど。
はい。僕はだから、自殺した理由は、やっぱり最後薬物をやってしまった。ということに対する自分への絶望だとやっぱ思うんですけど。でもその前に、もう一段階あったと思ってて、仏さんが言ってたその包丁を持ち出して殺そうとか、まあ、襲おうとするシーンがあるじゃないですか、お母さんを。
はい。
あそこで刺せなかったのが良くなかったんじゃないかなと。っていうのは、僕は、まあ、おとぎさんには、とか、ここで話したことあると思うんですけど、自分の親が、まあ、酔っ払うと暴力するみたいなところがあって、小学校の時に、首を絞められて、その、首に跡が残ったんですね。次の日。首、だから、指の跡が首に残っちゃって、で、そのままだと学校行けないから、マフラーして行ったこともある。やっぱり、で、まあ、酔っ払うと母親に手を出してたりとか、っていうことがあるような親。まあそんな、この、青葉さんみたいな感じではないですよ。全然、まあ、ネグレクトでもないし、普段は普通なんですけど。
で、さっき飲まれちゃうみたいな
感じ。そうですね。そういうプラス機嫌が悪いとそうなるんですけど、で、まあ、そういうことがあって、切れるなって分かると、僕が小学校の時めちゃくちゃ怖かったんですよ、やっぱ。震えてたんですよ、自分で。でも、大学入って、まあ僕東京に、地元は神戸なんですけど、東京でまあ大学生やってて、でなんか両親が喧嘩して離婚になりそうだから帰ってきてくれって言われて帰ったんですね。忘れもしないのは、ちょうどワールドカップの時で、日本でやったワールドカップの時で、すげえ楽しみにしてた試合だったのに見れない。なんだよと思って帰ったんですけど、その時に、初めて僕が親父にめっちゃ切れたんですね。もういい加減しろよみたいな感じで。で、それ言えた時から、なんかこう、吹っ切れたというか、そこからなんか全然怖くないというか、
なるほどね。
で、自分の中ではそこで、まあ、成長というかなんていうか、首から逃れられたというか、
乗り越えた。
そうですね。乗り越えたっていうふうに思えたん ですよね。
うん、
だから、あそこで別に殺さなくていいと思うんですけど、
うんうん、
まあ別にちょっと傷つけるだけでもいいじゃないですか。まあ、包丁じゃなくてもいいと思うんですけど、殴りかかるでもいいと思うんですけど、だって彼女の方がもう若いし、
はい、
本気でやったら多分勝てると思うんですよ。
うんうんうんうん、
でも、それができないっていうのはやっぱり精神的に抑圧されてるからだと思うんで、うんうん、だからあのシーンで、そういうことができてたら、彼女の人生は変わってたんじゃないかなと思ったんですよ。
ね、うん。何か。
あ、ごめんなさい。
どうぞ。
後で。はい。あ、どうぞ、
先に。いいですか、うん、何か捨て台詞を一言吐くとか、そういうことでもね、良、うん、かった
それでも
ね、別にね、暴力を振るわなくてもね。うん、
それができないから、ああなったんでしょうけど
ね。そうね、黙っちゃいましたもんね、あそこでね。
う
ん。テルコさん。はい。
ね、はい、あの、ごめんなさい。母子の関係について、
うん、
あの、入江監督は、あの、ご兄弟も男兄弟だし、
うん、
全然わからなくて、
うん、
それを、あの、理解するためにも、エチュードっていうか、河合さんと、河合、二人の女優さ
ん、
河合さんで、いろいろ、あの、暫定的なセリフを与えたりして、いろいろ、試みられたらしいけど、それで、河合さん曰く、彼女が、その、母親を見捨てなかったのは、うん、母親も守りたい気持ちがあったっていう、
うん。
そういうふうに言ってたと。
うん。まあ、共依存関係はあり、まあ、ありそうですよね、
二人
は。
ね。けど、うん、その、家を出てしまうと、おばあちゃんがかわいそうとか、そういうのもあると思うけど、
うん、
やっぱり母親自体も、いくらどんなひどいことをされても、
うん、
やっぱりもう守ってあげたいような存在っていう複雑な力、うん、やっぱりなかなかその刺すまでに。でも何らかの形で母親、の態度を改めさせるような、
うん、
ショッキングなことをね、した方が良かったのかもしれないけど。
そうですね。だから、もちろんあの、映画として別にそこ、うん、刺さなかったらダメだとか言ってるわけじゃないですけど、もし刺せてたら、変わったんだろうなっていうのを見てて思ったっていうことですね。あとは、その、死ぬ前に、まあ、覚醒剤打つじゃないですか。
うん、
まあ、細かいですけど、あそこぼやかしてたじゃないですか。
うん、
あれはなんか表現としてすごい良かったなと思ってて、
うん、
これ別に映画とか関係なく、その、テレビとかもそうですけど、
うん、
打つシーンって、その、中毒というか、依存症の人が見ちゃうと、すごいやりたくなるらしいんですよね、
うんうんうん。あ、そうなんですか、やっぱり。演技、
はい。だから、はい、ガイドラインで、そういうのやっぱあんま映さないっていうのが、はい、
ああ、そうなんだ。
言われてて、まあ、わかんないです。入江さんがどれぐらいそれを意識したかわかんないですけど。
いや、多分、いろいろ調べられてたみたいなので。
うん、それは、意識してやってるのかなと思って、だから、まあ、映さない、全く映さないと打ってるかどうかわかんないから、
うん、
まあ、これ打ってんだろうなっていうところは必要じゃないですか、画面として。うんうん、でも、ぼやかしてたっていうのは、ちょっと良かったかなっていう、表現がいいなと思いましたね。
うんうんうん
それはいろいろ配慮されてたようなことを、
うん、
アドバイザーみたいな人に聞いたりとか、
うん、他の、だって打っただろうっていう思わせるシーンも、
うん、
注射針とか、注射の筒が置いてあるだけで表現してたりしてるから、うんうん、そこもだから映さないようにもちゃんとしてんだろうなっていう、うん、はい。のが良かったなと思いましたね。あとは、ちょっと女優さんの話になるんですけど、まあ、皆さんおっしゃるように、河合ゆみさんの演技は素晴らしかったんですけど、
うん、
彼女はなんか唇がちょっと分厚いじゃないですか。
はいはい、
あその唇の状況で、その、なんか演技してるっていうか、うん、唇でも演技してる感じがすごい良かったなと思って。
マニアックですね。
なんかこう、ちょっと干からびてる感じ。
はいはいはい。確かに。
とか。うんうんはい。まあそこがすごく、なんか、化粧の感じとかも
よかったし。
まあ、ちゃんと髪の毛の色も。
わざとかさついた感じの、なってるような。
そうそうそうそうそうそう。はい、最初と その、途中働き出してから髪がちゃんと黒くなって短くなったりとかっていうのも、よかったしね。
うん。うんうん、そういう、さんに関して本当に、すごいですよね。うん、
すごいです、
うん。ちゃんとそういう人に見えますもんね、その場面場面でね。
うん。
そうですね。
うん、なんか、池井監督も、なんか、ものが違うって、なんか言う
ので、うん、
で、それは結局、その、セリフの読み込みの振動というか、
あ
それを体現する力というか、
うん、
そこがもう波じゃな い, みたいな、
うんうん。なんか、まあちょっと偏見で悪いんですけど、最初のその、キャラクターからして途中でこう、嫌になってやめちゃうんじゃないかなって、思いにハラハラしながら見てたんですけど。
はいはいはい。
彼女は、そういう、実はそういう人間じゃなくて、芯はちゃんと強い人間だっていうキャラクターじゃないですか。
う
んうん、それもなんか、その、おとけさん、てるくさんもおっしゃってましたけど、その、働いてる時の表情とかで、
うんうんうん、
途中で、あ、この子はもう大丈夫だなってい
うふうに、そうです
よね。思わせてくれるんですよね。だからそこの辺の演技も良かったなと、思いましたね、
うんうん。なんかもう、こう、本当に案がいるような感じ。
うん
ね、
あと、まあ、かわいい、青葉さんの方も、素晴らしくて、
うん、
僕は偶然と想像とかのイメージ。
はい。全然違います。
あのイメージなんですよね、青葉さんって。
うん、だから、あえてのキャスティングだったらしいんですけど、うん、それがすごい成功してます
ね。そうですね。なんか、うん、ママっていう、言い方も、こういう人いそうだな、みたいな。うん。なんか、ああいう時だけちょっと甘えるというか、気に食わないことだったらめっちゃ切れるくせに。
うん、
機嫌のいい時はすごい機嫌
よ。そうそうそう。
急にガーッと。
そこもすごい良かったですね。あと、おとけさんも言ってた歌ですよね。稲垣吾郎が、カラオケ。僕は昔大月健二のオールナイトニッポンっていうのを聞いてたんですけど、
はい。
彼が I.O. っていう映画に出たことあるんですね。
はい。
そこで、今野京志郎の歌を歌うっていうシーンがあるんですけど、そのラジオで言ってたんですけど、その、まあ一応歌手じゃないですか、大月健二、
う
ん。
そうですね。
だから、でもめっちゃ下手な人の役だったらしくて、はい、あえて下手に歌わなきゃいけないみたいなんで、すごい苦労したみたいな話をしてて、僕は稲垣吾郎のソロを聞いたことがないから、どれぐらい上手いかどうか知らないんですけど。
いや、あんまりね、ソロね。
うん。なんか、スマップのライブ行ったことあるんですけど。みんな、私が行ったのはもうかなり後期だったせいか、はいはいはい、なんか、歌はあんまり歌わなくて、なんかゲームとかばっかりやってて。で、その、客層がめちゃめちゃ年齢高いんですよ。
お
ー。
でもやっぱりエンターテインメントとしては素晴らしい感じだけど、そんなライブ、歌のライブとしてはどうなのこれって思うぐらい、なんかその歌以外のトークとかゲームとか遊びみたいなのが多くて。
まあ歌が上手くて集まってるグループじゃないですもんね。スマップ
もそうです
ね。
まあまあまあ。
うん、
でも佐藤二郎の方が上手く感じたんです
よ。そうそうそう。
その後歌って
た。そうそうそう。
佐藤さんすごいですね、やっぱり、
ね。そうですね。最初警察に入ってくるときになんか背中書いてて、
うん、
この演技なんだろうと思ったんですけど、まあ後で分かってくるんですけど、背中の書き方からしてもめちゃめちゃ綺麗だなと。
本当にすごいですよね。なんか、ツバの書き方とか。
なんか変なヨガみたいな。
あれも面白かったですね。最初、ついじゃないですか、売春のシーンとか。
うん、
でも佐藤二郎が出てきてくれたから、ちょっとまだ救われてるところがあって、まあ途中から救われないんですけど、うん、彼が逆に。
うん、でも、うん。やばいけど、でもやっぱり、なんか信頼感出ますよね。
そうですね。なんかちょっと笑わせてくれるところが、ほっこりするのが良かった
です、ね。そう、まあ。面白いことをしてるわけじゃないんですけどね。
うんうん、普通のことをしてても、なんか笑っちゃう、う
ん。真面目にやってるんですけどね、あの人はね。
うんうんうん。あと、2点あるんですけど、はい、申し訳ないです。ちょっと長くて。あと一点、ちょっと突っ込みじゃないですけど、
はい、
今回そのコロナを描いてることはまあ良かったなとは思うんですけど、うんうん、僕の中ではその自殺した理由っていうのがその自分に打ち勝てなかったっていうことの絶望だと思ってるので、
うんうん、
そのコロナが 果たしてどれだけ意味があったんだろうっていうのはちょっと思ってて、いや、そのコロナで、その、消されてしまう人がいっぱいいるっていうことを、この映画で訴えることは全然いいんですね。てか、あんまそういうこと言ってる人いないっていうか、だから、まあ、感染が怖いとかっていう話になるけど、でもそれによって、なんかより困難になってしまう人たち、外国籍の人とかに含めて、で、いるんだよっていうところを、まあ、示したことは意味があると思うんですけど、案のことに関して、言うと、その、どれだけ、まあ、あの、閉鎖していく感じ、と、あれが描かれることに、あれもちょっと一つ理由になってるような感じに描いてるように気はするんですね。で、僕の中では、アンはそんな弱い人間じゃないと思うんですよ、そこに関しては。だから、一回立ち直れそうになって、希望を見出したのに、自分で閉じちゃったところに、自殺の原因があるんじゃないかと思ったので、なんかコロナを入れることによって、そこが、なんか人によって捉え方がまあ別に違っていいんですけど、なんかぼやけちゃってるんじゃないかなっていうふうに思うん
だ。なるほどね。
あともう一点は、その、おとけさん、ペルコさんもおっしゃってましたけど、友達関係が全く描かれてないじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
まあだから、単純化、まあ映画だから単純化しなきゃいけない部分あるから、まあその全員、全部描けるわけないんですけど、そう。だから手助けしてくれる人いなかったのかって話も含めて、まあ彼女の、その、普段の生活、コロナ前だったりとか、その、まあ売春してるところからも始まってるから、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、まあそういう、アンのことをもう少し知りたかったなっていう。
その、早見さんの役の人とちょっと交流があるところとか、やってくれたら。
まあそうですね。そういうもあったらしい。
ね。そしたら、その、預かる、なんか、メンタルもわかるし。
あとは、
理不尽に預けていくよりは、の方がわかりやすい。
描いてないから余計その、孤独感みたいなますから、まあ説得力が増してる気がするんですけど、でも実際は多分友達とかいて、そっちの世界も彼女は持ってたと思うんで、その世界でどうだったんだろうなっていうのはちょっと気になってはいます。はい。まあ直接映画とは関係ないかもしれないですけど、はい。
まあ、一応コロナありきの映画なので、映画監督としても、やっぱりコロナでの断絶を全面に打ち出したかったと思うし、ご自身もなんか、友人がお亡くなりになったのに、なんか、その、すぐに分からなかったした体験もあったみたいで、そういうことから、こうなったのかもしれません。
はい。ありがとうございます。僕はそんな感じですね。
はい、ありがとうございます。
他に、何か、いますか？ここ良かった。
ブルーインパルスの使い
方。ああ、そう、あれ良かったですね。あれちょっと皮肉で。
僕も皮肉がすごい効いてて、いや、僕は皮肉に思いましたけど。
ああ、そうですね。あれ良かったですね。
何の役にも立たないっていうね。
あれ CG ですよね。
ですかね。まあまあまあ、そうでしょうね。なんか、だから、その、僕はやっぱりコロナ禍っていうものですよね。その、コロナがあの、広まったこと、ではなくて、それに対する、まあ、人々の反応というか、政府の対策というか、まあ、批判すべきところはそこなのかなと思うんですけど、まあ、そのブルーインパルスのね、描き方一つとってもそうですけど、そこに対しての、まあ、批判というか、いうものは僕は感じましたけど、まあ、その、まあ、正しい、間違ってるっていうふうに簡単に言うのは難しいですけど、まあ、それによって、まあ、彼女が自殺してしまうきっかけになってしまったっていうかね。最後のとどめじゃないですけど、まあ、そういうものとして、まあ、描かれてるのかなっていうふうには思いましたけど。
僕は、子供預けに来たじゃないですか、早見あかりさん。
はい。
が、その姿が、お母さんにめっちゃ似てる気がしちゃったんですよ。わざと似てる、顔似てる感じの二人にしてるのかなと思ったんですけど、でも、並ぶと全然似てないんですよ、
いや、後半出てきたその、早見さんは、すごい綺麗な格好してるし、なんか同じ人と思えないような、ね、感じだったじゃないですかね。
そうですね。 有名な女優だったから、同一人物では認識できましたけど、全然無名な人だったら多分違う人なのかなとか思ったかもしれないです。
そうですよね。そうそうそう。
うん。
どうなん
て。なんか、お母さんを持ちてるんだったら、なんかその、そこに意味があるのかなっていうふうに。
うん。
うん。まあ、自分とお母さんの関係みたいな。
うん。うん。
それこそママじゃないですか。ですね。
そうですね。
うん。はい。大丈夫ですか？はい。
稲垣さんのモデルとなった人にもすごい、取材をして、でなんか、その、編集部のなんかシーンが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あそこは本当に文春の、
ですよね。
を借りて、
うん、あ、そうなんですか。
中ですよね。
でも、やっぱり忙しいから、なんか、お正月明けだか、お正月前かの、なんか、一日とか半日だけ貸してもらって、だから、セットとかじゃないんです
よ。へぇ、文春なんですね、へぇ。
割と、ちゃんと対応してくれて。
ああいう記事がじゃあ実際あったんですか、その。
いや、そこまでちょっとわかんないですけど。
一応、新聞記事が元っていうね、話。
新聞。
その、
ああ、そういうことですね、はいはい。
タタラみたいな人がいたのかどうかっていう。どこまで、
だからみたいかどうかわかんないけど、そういう方もいらして、本当にそういう犯罪もされて、は事実みたいですね。
じゃあ、あったんですね。
はい。だから、その、本当に、あ、子供、赤ちゃんを預かった以外は割と、真実に使える。
なるほど。
そうすると、コロナ禍のことをじゃきちんと描こうということもあって、あり、その新聞記事をプロデューサーみたいな人に知ってもらって、
うん、
それで映画を作ろうという、ご自身のお友達が亡くされたこととかをいろいろ相まって、とにかくコロナのことをきちんと描こうという、きちんというか、コロナ禍のこと、記憶を残そうと。そういう人がいたんだっていうこと。を描きたいというのが一番のあれだった、
うんうん。これなんか2020年6月の新聞記事じゃないですか。
はい。
まあ、実際なんか3ヶ月ぐらいしか経ってないじゃないですか。
あ、そうです
ね。3月ぐらいからだったから、
ね、
結構その実際の案は本当にコロナ関係してんのかなってちょっと思っちゃったんですよね。
あ
3ヶ月だから。
なるほど。3ヶ月。あっという間ですもんね。
はい。
まあ、その休校措置は、その時期に重なるんですか、
う
ん、
そうなってましたね。
ですよね、
はい。娘もそうだったんで。
はい、
僕、3月15日に、
はい。
弟の家族と、ディズニーランド行く予定だったんですよ。
おぉ。
15だったかな ?9 だったかなどっちか忘れたんですけど、うん、その日から閉園になったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。だからめっちゃ覚えてて。
ああ、なるほどね。
そう。だからその辺の時系列は、ちょっと、あるんですけど、なんかいろいろ撮影するときもいつからマスクしてたっけと思い出したらみんなの記憶がうまく合わないとかなんか言う、うん、もっとは、過ぎてしまえばみんな記憶がな
す。そうですね、曖昧になります
ね。そうですね。
僕は、エディ監督もインタビューかなんかで押す。
うん。
なんかちょっとインタビューとかいっぱいメールの画面が読みすぎちゃってなんか混乱してる。
ああ、ありますね。いっぱい読むと、うん。はい。そんな感じで大丈夫ですか、
はい、
はい。では、今日はアンのことについて話しました。テレコさんまた何かありましたら、いつでもお声掛けください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。